ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日はリアルです。
そうですね、
スタジオで
照れますね、目の前にいると
全然目合わせてくれないじゃないですか
照れ屋なんで。
そんな中でね、今日は前回 の、あの告知してしまいましたので、ノンネームシート会を
なるほど
やってみようじゃないかということで、
やってみますかね。
やってみましょう。
この前ね、それこそノンネームシート皆さんあの持ち歩いてくださいねっていう支援者の方にはね、
そうですそうです、
そうやったら相手が見つかる可能性があって、で あなたなんでそんなことしてるのみたいなことを聞いてもらったら、いや実はこう後継者がいない会社が多くてねみたいな、日本の現状の課題とかそんなことをお話ししたりもできるから、ノンネームシート持って歩いておいて、何かの話題の時にはそんな話をしてねっていう話をね前回したんですけど、
そうですよ、
うん、それでまあ今日はそのじゃあ具体的にどんなねノンネームシートがあってみたいなところを一にこう紹介してみて、もしかしたら聞いていただいている方からね、
かもしれないという、
ね、いやそれなら俺のそれこそ自分自身が引き継ぐっていうことを考えてもいいよとか、いやいや知り合いにね、あそれだったら興味持ちそうな人がいるよっていうような話が、
あんな案件聞いたけどお前興味あるんじゃねえかみたいなね話とかをしていただけるんじゃないかというのを含めてやっていきたいなということですが、
そう
これでも、口頭で行くんですよね。
口頭で、そうですね、口頭で行くしかないでしょ、だって
限られた情報
ポッドキャストなんだもんだって映像は使えないでしょ、だって
どんな感じでいきますか。まあ普段からね10分超えるって言われてるんで入っていきたいとは思いますけれども、今日の、まず業界とかからご紹介いきますか。そうですね、エリアとかね。
そうですね、今あの、はい、ホームページをうちの財団のあのホームページを見てもらうと、その譲渡案件っていうのがリストで、リストというか、まあ、載ってるんですよね。
売り案件情報、
売り案件情報、
あの概要欄の方にも URL 貼っときますので、うん、ぜひ押しながら見ていただければ、ぜひぜひと思いますけども、
たくさん載ってるんで、どれでも、そのうちのどれでもいい、いいと言えばいいんですけど、例えばですけどね、この情報ナンバーっていうのがね、はい、全部ついてるんですけど、その J2100410 っていうのね、
J2100410、
例えばこれいきましょう、はい、ちょっと今目についたんで、
はい、
それで業種が、はい、要は米価等原材料卸売業って書いてるわけですよ。
どういうことだ、
米菓子ですよね、そういうのの原材料を卸してる会社さんですね、
はいはい
はい、そうここの会社さんが、皆さんこれ後継者がいなくて困ってますよっていう話なんですよ、この会社さんがね。 なので誰か引き継いでくれませんかっていう、そういう情報発信をしてると思ってくださいねっていう、ノンネームシート見た時にね、
僕はこれを見て、うん、適当なことっていうか想像でしか言わないので、なのでずれてるかもしれない。例えばこれだと、うん、なんかせんべい屋さんの材料なのかなとか、そういう推測とかっていう、
そうですね、米価って書いてるからもう限られてきますよね、そういう意味じゃね。でそういうところに、そういう例えばまあせんべいだったらせんべいを作っている会社ではなくって、食品の原材料を卸してるんですという会社さんですね、はい、で、これ北関東に所在地がありますと。
でっかいですね、北関東ですね、
多分あの業種をここまで明確に書いているから、それこそノンネームシートの作り方みたいな話になりますけど、
はいはいはい、
県とかをこう具体的に書いてしまうとすごくこう限られてくるので、絞られちゃうので、ノンネームになりにくいから、そうなるとあえてこれ多分僕が作ったわけじゃないので、作られたその方が北関東っていう書き方をしたんでしょうね。
エリアだと、群馬、栃木、
埼玉、
あの辺り
になってくるんだと思いますけど、僕はもう中身まで知ってるんで、あんまり僕突っ込まれるとノンネームじゃない情報までしゃぶってしまう
企業概要書になってしまうので
ちょっと難しいんだけど、
難しいですが、
うん、で、あと書いてあるのが希望譲渡スキームっていうのが書いてあって、これ株式譲渡ですよっていうことが書いてますよね、はいはい、でよくあのあこれも作り方の話ですけど、あの 100% 株式譲渡ってこういう時書いてある、これ 100% 譲渡なので、
はい、
あのオーナー全部こう株を 100% 譲り渡しますよっていう前提なんですけど、はい、まあ、そういう形で会社を譲りたいですっていう希望ですね、
はい、
で次に書いてあるのが事業情報ですね、で、
簡単な財務情報、
そう財務情報、決算月とか売上高とかですね、 営業利益がどれぐらい出てるか、従業員数がどのくらいか、で純資産がいくらあるかみたいなことが書いてますよね。
ちょっと私読み上げましょう、その上でちょっと解説をいただくような感じですかね、うん、決算月が9月、売上が、約6億4000万、うん、営業利益がこれが800万ですね、うん、で従業員4名の純資産が、うん、930万の EBITDA が、約1000万ということですね。
ただここの情報に括弧して書いてるけど、前期は2000万ぐらい営業利益出てるんですよね。
本当だ、
うん、だからまあちょっとね半減してるから、その理由とかもちょっと気になりますよね。なんか例えば、うん、こういう時って、まあ、そこまで当然ノンネームだから詳しい情報は載ってないんですけど、こういうところはね、なんか大きな例えば修繕とかがあったのかとかね、あそれで営業利益が下がってるんじゃないかとか、まあ、いろんな要因があるんで、本当はねノンネーム作った時にその辺大きく変動があると、その辺もこう注意書きをね補足しておいてあげると、見た人がね誤解なく受け止められるんですけどね、
うんうんうん、で売却希望額が、うん、なんで税理士事務所って1000円単位で書く
の？あのですね、いやそれまた今度ゆっくり話すけど、はい、3つずつこうコンマ打つでしょ、はい、そうすると面白いんですけどね、一番最初のコンマが1000円のところに来るんですよ、次が 100万円のところに来るんですよ、
はいはいはい、
で次が10億のところに来るんですよ、
あ
つまり1111って桁取りがこう下がっていくんですよ、コンマ打つところってごめんなさい、なので3桁ずつ取っていくと
意味あるんだ、
そう100万だから、1000円の次は100万だから、
はいはいはい、
そこにコンマが打ってあればそこが100万の桁だっていうのがすごい逆に言うと分かりやすいんですよ。
2億ってことですね。
そうそうそう、はい、2億売却希望価格は2億、
結構あこれ私の方は、主観の極みなので、
うん、
なんか EBITDA に対して倍って結構高めだなっていう感覚が生まれました、ね、そうですね、
EBITDA の20倍に下手したらこれなっちゃう、1000万 EBITDA で
倍じゃないですね、
うん、売却価格が2億円なので20億とかいう見方になるんで、ここはなんでだろうかなっていうのも気になるところですよね。で、多分ですけど、この純資産が、9300万で、現預金がどのくらいあるかっていう話にもなってくるんですけど、おそらく現預金がかなり分厚くて、
あ、
うん、で保険の解約した時の母外資産とかそういうのがこうどうしてもこう資産が大きくなると、これ中小企業、特に歴史のある中小企業とかはあるあるなんですけれども、うんうんうん、EBITDA 倍率がどうしても高くなるんですよ、資産が大きいと、
はいはい、
EBITDA って経ビジネスモデルの経営効率をどうしても表すので、単純に言えば、利益がたくさん出ていて資産が小さければ譲渡価格っていうのは当然資産価値分下がるわけですから、非常に EBITDA は倍率小さくなるっていう話、例えばベンチャー企業とかパソコン一つで事業立ち上げてですごい利益出してますって言ったら資産ほとんどなくて利益だけ出てるわけですから、単純に言えばその営業利益の年倍法で言えば3倍とか5倍で買ってくださいって言われたらもう EBITDA 倍率がそのまま反映されるんだけど、中小企業で歴史があって資産がっつり持ってます、不動産持ってます、すごい設備機械設備が整ってますみたいな話になってくると、当然その資産の価値っていうのも譲渡価格に反映されてくるので、
そりゃそうか、だから純資産9000万
、
ね、
うん、そう、
なるほどね、
うん、なのでノンネームでねそこまではやっぱこう詳しく書けないんですよ。そうなってくると資産がどれぐらいあるのかみたいなことを、まあ、なかなかねこのノンネームで見るっていうのが難しくなるんで、当然この後に企業概要書っていうのを見て、あ資産がこういうものがあるのねと、それとか保険を解約したらこれだけの母外資産もあるのねとかいうことが分かってきて、この2億円の妥当性っていうのが納得いくかどうかみたいな話にはなってくるんですけど、
なるほど、
まあ、ノンネームで見ただけではそこまではねなかなか分かりにくいのは多いっちゃ多いですよね。
今の時点でもうすぐにって話はないと思いますけど、うん、ここからさらにちょっと踏み込んで今みたいに企業概要書を見ていきたいとか、ちょっと案件として考えていきたいっていう場合には、アクションとしてはどうするんですか？
ですね、まあ、財団の場合は事務局にそのままホームページとかから問い合わせていただけるようになってますんで、でそこから秘密保持契約っていうのをちゃんと交わして、
うんうんうん、
で詳しい情報を出してくださいっていうことで企業概要書っていうのを秘密保持契約後に締結していくっていう流れにはなるんですけど、ただ情報開示してくださいってややこしい話ですけど言われたら、 我々は事務局としては何をするかというと、この譲渡対象企業ですね、この会社、ノンネームの会社の社長さんに、こういう会社から譲渡希望が出てますけど情報開示していいですかっていう確認を取るんです。
なるほど、
必ずこれはやるんですね。じゃないと
にわかでね問い合わせられる。
そうそう、だからそこには情報出さないでとかいうこともたまにはあるので、はいはいはい、そういうふうにして売り主さん側の、意向をちゃんと確認をした上で情報開示を進めていくっていうことをやるんですけどね。
実際にこのぐらいの情報でピンとくる方がリスナーにいらっしゃるかっていうところですね。
そうですね、これなかなかね口頭なので難しいけど、とにかく、まあ、皆さんに興味があるかどうかっていうか、興味を持ってもらえるとしたら、そのそういう菓子の原材料を卸している会社で製造業にですね、そういうところの事業、食品卸売事業に自分の知り合いとか、まあ、ご自身がシナジーがあるか、相乗効果があるかなと、自分のやってる事業とか考えた時にイメージしていただいて、例えばもうすでにそういう事業をやっている、これ横展開ですけど、はいはい、さらにそうするとこの会社のお客さんまで自分のお客さんにできるとか、いやちょっと今は例えばその食品 の冷凍食品をやってるんだけど、ね、の卸をやってるんだけど、もう少しこう違う分野にも広げていきたいなみたいな話とか、そういうことをこうイメージできるところがあったらぜひ。
いや、ここからはだからもう想像の世界というか、どれだけこうイマジネーションできるか
ですね。そうですね、そうなんですよ。で逆に言うと、僕らはこのノンネームを社長に紹介してあげたら面白いんじゃないかなとか、そういうことを、まあ、どれだけシナプスがつなげられるか。
なるほど、うん、少なくともただこのノンネームシート自体は問い合わせいただければ皆さん手に入りますし、うん、
そうですね、
はい、でその上で興味ある方は逆に先ほどの手続きを踏んでいくと、うん、企業概要書も進んでいけるということですね、
は
い
は
い、
でうちの財団のさっき言ったホームページの案件情報っていうところには、必ず企業概要書まで準備したものしか載せていない。
なるほど、なるほど。
それから FA さんっていう人たちがちゃんとついていて、その人たちが責任を持って作り込んだもの。
だから本人が勝手に、それはだいぶ違いますね、
載せてる情報でも何でもなくて、誰か第三者としっかり話をして、だからさっき言ったその EBITDA1000 万で譲渡価格2億ってすごい高いよねって普通だったら当然思うし、僕でも思うと思うんです、これだけ見たら、
うんうん、
でもここには何かしらの根拠があるんだろうと。
なるほど。しかもそのちゃんとした FA の方と話した上でこの話が上がってきているという信頼はあるわけですね。
そうなんですよ。だから全くのなんかこうね、意図もなく出てきた数字ではないんだろうっていう話なので、そこは興味があれば踏み込んで聞いていけば、なるほどっていう妥当性が、それなりの妥当性っていうのは当然出てくるっていう前提ですよ。
なるほど、うん、まあ、というところで今日はね、初の試みでノンネームシート、
なかなか難しいねこれ
開示ね、
言葉だけでは
できましたが、
訓練していきましょう我々も。
そうですね、私がいきなり専門的な話がついていけない問題も出てきそうですので、ね、ちょっと一緒に勉強していきたいなと思っております。またちょっとタイミングで、もしかすると次回もあるかもしれません。
そうですね、とにかく今日せっかくやったので、はい、このノンネームに対して興味がある人は連絡してもらえたらありがたいです
ですね。
食品卸とかそういった関係、例えば倉庫業とか運送業とかやってるところも面白いかもしれないですね。
そういう話ちょっと聞かせていただくとイメージ湧き始めますね。そうなるほど、わかりました、うん、ということでまずは企業概要欄に、番組の概要欄
概要欄に
URL 貼ってありますので、そちらチェックしていただけたらと思います、はいはい、今日の情報ナンバーは J-2100410 です、はい、ということで白川さん、はい、終わりましょう、
はい、
ありがとうございました。
ございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。